高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。高橋ふむみでございます。
えのきなつみです。
さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれですよ。
はい。
ねえ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
いやー、暑くなったり寒くなったり。
ねえ、もう6月19日ということで。はい。ねえ。ところで、あなたのなんか、番組、はい、勝手に聞きやがれ以外の番組やってるらしいじゃないですか。
はい。
ねえ。じゃあ、そこ宣伝したらいいじゃないですか。
いいんですか、このばっかりちゃって。
いいよ。
あ、じゃあ、ちょっとさせていただきたいと思います。はい、はい。私、先月の5月から、同じ局なんですけども、ラジオとラジコというところで、第2週目のアシスタント、あ、第2週目の、
メインパーソナリティでしょ？
メインパーソナリティをやらせていただいてます。
あー、すごいじゃん。
ありがとうございます。やばい、ちょっと今、ドキドキして、アシスタントメインを勘違いして。
いやいやいや、やったじゃん。
はい、う
ん。
やらせていただいております。
ね、すごいじゃない。
はい。
ねえ、もう終わったの1回か、放送は。
1回目終わって、もう2回目も今終わっちゃったので、うん、よかったらアーカイブから聞こえるので、聞けるので。
アーカイブからね。
アーカイブから聞こえるので。
アップされてるわけね。
そうです。
なるほどね。皆さんね、ぜひね、ラジオとラジコって検索するとね、出てくると思いますので、はい、ぜひね、聞いてみてください。
やばい、ちょっと緊張します
ね。ね、いや、もうね、勝手に聞き上がれでね。はい。こうステップアップしていただいたということで、はい、私も非常に嬉しく思っておりますよ。
はい、おかげさまで本当に成長させていただいております。ね、よかったよかった
、ね、もっともっとね、精進して頑張っていかないと、はい、ね、自分の番組なんでしょ、それ
そうです、
ね、まずいよね。
第2週は私の日です。
あなたの日でしょ。
そうです。
それは気合い入れてやらないと。
やらせていただいております。
本当、
はい、
もう頑張ってね。
ちょっと頑張ってますので、
俺もちょっとチェックしてみるよ。
はい、皆さんも聞いてください。
ね、そうだね、皆さんぜひぜひラジオとラジコ聞いてみてください。
お願いします。
はい、そんじゃね、今夜もね、勝手に聞きやがれの方ですがね、いつも通り勝手にお送りいたしますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。そんじゃ、夏美ちゃん、タイトルコールよろしく。
はい、勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうコーナーでございます。今回も前回に引き続き、この方に来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続きプロレスラーの藤波辰爾さんです。
イエーイ。はい、また来ました、藤波です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。いやー、また今回も来ていただきました。どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
いやー、もうね、前回緊張したので、今回もまた、それ以上に緊張してる俺でございますけど。
はい。
いやー、もう前回は、もう俺が聞きたい。
あっという間だね。
あっという間
で。そうですよね。
ね、藤波さんお話されました、ちゃんと。
はい。
大丈夫ですよ。僕ばっかり喋ってないですから。
いやいやいや、本当によく調べてもらってありがたいです。
ありがとうございます。はい、もうね、前回、どこまで話したかと言いますと、まだ1980年代です。
は
い、
まだ1980年。
お前平田太郎事件までも話しましたけど。ねえ、まあ、その後もうね、トントン行かしてもらいますけども。
はい。
1986年のですね、6月12日、大阪城ホール。
はい。
IWGP 公式リーグ戦、対前田明戦でございますね。聞きたいお話でございます。はい、これね、僕も未だにDVD なんかでも見ますけども。
はい。
前田選手の大車輪蹴りで、大流血した試合でございますよ。
ちょうど前田が UWF を作ってね。
そうで、
また UWF から新日本プロレスにこう、はい、また戻ってきた時ですね、
はい
はい。
はい。それでね、もう、ちょうどね、こう回転して、前田選手が。
そうそう、ちょうど僕はコーナーでね。コーナーを潜入した時ね。
そうですね。
もう彼のね、大車輪も足がね、こう回ってくるのが見えたんだけど、
はい、
もう避けられないんです。もう気がついたらね、パーンとかな、こめかみのね、右から。
そうですよね。
うん、ここに傷がまだ目の上にあるんです、
ね、はい、そうですよね。まだ傷。はい、 ありますけども。はい。もうすごかったじゃん、血がもう。
そうですね。
こう、吹け吹け。
まあ一瞬ガーンっていう感じでね。
はいはいはい。
その、まあ、出血の方がね。ですよね。すごかったんだけどね。
はいはいはいはい。はい、それでね、まあその後、結果はね、まあ両者 KO 引き分けということで。
はい。
ただね、この年のプロレス大賞ベストバウトを獲得したりとか。ね、素晴らしい試合だったということで。で、試合後ね、前田選手が無人島に流れ着いたと思ってたら仲間がいたと。そしてその仲間とこれから大きな国を作っていく、そんな心境ですって名言を図ると。
すごいですね、そうは。すごいいろんなね、難しいこと言うんだけど。まあ、彼自身のね、言わんとすることは、はいはい、要するに彼らが目指す、要するに UWF と新日本ってのはこう交わらないだろうっていうところでね。
はい、
まあ、こっちはまあ、どこ、誰と相手しようが、まあ、その、戦い方は変わらないんでね。まあ、彼がまあそういう、まあ格闘技移植の強い、スタイルで来たんでね。まあそのままでこうやったんだけど。
そうなん
だ。まあそれが彼のそういう言葉になったんですよね。
ただまあ僕も当時ね、もちろんリアルタイムで見てましたけども、はい、結構藤波さん以外の選手って、なんていうんですかね。こう、ちょっとこう引いた感じで UWF 勢を見てた感がありましたよね。
はい、当時はね、やっぱりプロレスっていうのは、それぞれのやっぱりいろんなそのキックボクシングとか、いろんなそのジャンルがあるわけだけど、やっぱり蹴りももう当然プロレスだからフリースタイル全部あるんですよ。ただでも打撃をこう、中心とするそのスタイルと違うんですよね。まあ、そういう中でみんながどうしてもやっぱりこう噛み合わないっていうか、どっかでこう、みんなこう避けて取る。まあ、僕らがあんまりそういうあれがないんでね。じゃあ僕はこう、出ていけばいいのかっていう感じでね。
そうですね。
まあでもちょうどね、彼は、やっぱり親分の猪木さんとやりたいんですよ。でも僕は猪木さんは出させるわけいかんからね。まあそれは僕は出ていけばいいのかなっていうふうに言ってましたけどね、はい。
だからまあね、まあ当時いろいろ、まあ雑誌、前田選手の発言もそうですけども、やっぱ藤波さんだけが、ちゃんと、真正面から受けてくれたと。前田選手も。
はい。
ね、おっしゃってますけど。
別に受けるってね、それは受けるって、別に胸出してね、余裕持って受ける。あんな蹴られるよね。またあの、外出の蹴りってね、ものすごいんですよ。
そうですね。
もう電柱でぶっ倒そうぐらいのね、勢いで来ますんでね。まあでもね、まあそれでまた違った意味のまた藤波辰爾ができましたけどね。
そうですね。もうあれももう本当に名勝負で、もちろんね、プロレス大賞先ほど見てベストバート、もちろん獲得ということで、素晴らしい試合でしたけど。それで、まあその後1987年4月から、また長州選手、がジャパンに行かれてて、
はいはい、
新日に U ターンされて、
はい、
ね、それでナウリーダーとニューリーダーのね、
はいはい、
構想が始まりますね。
普通はね、もういろんな感情的で選手もみんなそれぞれこう、団体を出たら、なかなか顔を合わせないのが普通なんだけど、
はい、
特に新日本プロレスって不思議な団体でね、
はい、
猪木さんがまあそういうものを一つ結びつけるっていうのか、そのマッチメイクっていうのか、
は
い、お客さんがそういう興奮する試合っていうのを作っちゃうんですよね。またそれがね、そういうような形でね、起きることを、すぐそれをね、対戦しちゃう、させちゃうんですね。だからお客さんはあの頃は熱かったですよね。
あ、そうですよね。
普通はね、ああいう UWF の、まあ、出現また帰ってきて出戻りとかね、ま、う、あ、ん、長州力が出ていってまた戻ってくるとか、普通はなかなかね、
はいはい、
選手からするとね、もう、触れ合いたくないっていうのがね、
そうですよね、
通常なんでしょうけど、
そうですよね。
それが、そこがプロレスですよね。
そうだからもう、その、ニューリーダーの方に藤波さん、長州さん、前田さん、
はいはい、
っていうことですもんね。
はい。
だからこれがまたね、やはり猪木さんなりの、なんていうかね、はい、作戦というか、
そうです。
ですよね。は
い。まあそこで、みんなが今度若い我々が、
はい、
この次世代の、今度はまあ、人間、もうグループが集まってね、
は
いはいはい。で、今までの坂口さんだ、猪木さんだ、
はいはい、
星野勘太郎とかね。今度は、ここに回してね。
ええ、
我々が今度そこで世代闘争をやるんですよね。
そうですよね。もうあの頃も、まあ、またもう、さらに盛り上がっちゃいましてね。それでもう、1988年4月22日、沖縄県立、奥竹山公園体育館。
大野山ですね。
あ、大野山ですね。
はい。
体育館で、
はい、
例の、張り手。一般世間で。
僕は猪木さんに反響を翻し、翻すね。
飛竜革命というね、はい。これももう僕も何度も DVD で見たんですよ。もう髪をね、はい、藤波さんこう、ハサミを出して。
初期ですね。初期。
そうそう。
そう、もうこの、もう、ギルガー超特急さんがね、
はい、
それを一つのパロディにね、
モノマネしてますけどね。もうあの時はもう、本当にもう、もう腹立たしいというか。
あのね、もう猪木さんに対しての反旗じゃなくてね、
はいはい、
自分に対しての腹立たしさと、それとやっぱ新日本プロレスの 体制ですよね。やっぱり今、やっぱりみんな、それと僕自身が、やっぱりいろんなその選手が、いろんな新日本プロレス出て自分でその、なんていうのかな、こう力を試すっていうのか、それがいろんな中で、自分の中で何かしたい、起こしたいっていうのか、それと、まあ、新日本プロレスの中の体制でね、やっぱちょうどあの頃、まあ、猪木さんがいろんな、もう、体調的にもちょっともう疲れてる。うん、それと、猪木さんがいろんな事業のことであったりとか、議員さんになりたいとかね、猪木さんの中でもいろんなことがあってね。もう、じゃあ猪木さんがすでに、名イベントじゃなくてもいいだろうと。まあ自分たちが猪木さんに代わって名イベントっていうのか、反対になってもいいんじゃないかと。
なるほど。
それを本来なれば、もう自分ももう団体の中でね、まあ上の方だから、やればいいんだけど、どういうわけか、我々はその猪木さんっていう体制の中でやっぱ猪木さんに行っちゃうんですよね。だから猪木さんがすると、お前別に俺に言わなくてもいいだろうって言いたかったでしょうけどね。
多分そんな感じでしたよね、あの時ね。
だからまあでもやっぱり、猪木さんの方にね、やっぱりこう目が向いちゃうんですよね。で、猪木さんに対して、ああいう反旗を翻す。
そうね。でも藤波さん初めてですもんね。
そうです。
それまでそんなのは絶対なかったですもんね。
まず猪木さんにね、リングの下で、ね、手を上げるってことはまず持ってるのがですからね。
そうです。
リング上、リングの中ではね、さ試合であれば、そうですね。まあそういうことあってもいいでしょうけど、
はいはい、
リングを降りてるリング下で猪木さんに手を上げるってのはね。
そうですよね。だからまあ、今ね、DVD、また振り返ってみますと、はい、猪木さんちょっとびっくりしてますもんね。
そうですね。
みたいな、何があったのみたいな。何があったのみたいな。
一瞬控え室でね、みんな引き、坂口さんはいるわ、みんないる中で、一瞬シーッ。
そう、誰ももう何も言えない感じ。
何をまた、この、自分がね、血迷ったかっていう感じでね。
はい、いや、もうちょっとね、あの事件も衝撃的でしたけどもね。
はい、
まあ、その後ね、ずっともちろんご活躍されて、まあ、猪木さんにそういう、まあ、猪木さんもね、政治の方に行かれたりして、
はい、
もちろん、名実ともに、藤波さんが、もうトップレスラーということで、新日本プロレスね、支えてらして、ずっと行かれておりまして、けども、ね、
はい、
まあ、実は1999年ですね、坂口さんの後を継いで社長に就任されたんですね。
そうですね。まあ、まあでもね、やっぱり猪木さんって絶大な、まあ、新日本の象徴である、あるです、はい。でも、ただ、現場の方はね、とにかく若い、ちょっとこう力っていうのかな、そういうのがあって、まあ、自分が世代交代の、まあ、猪木さんが継いだ新日本プロレスは坂口さん、それから今度自分が、まあ、3代目の、ね
はいはい、
社長を継いだわけだけどね、大変だった。
そうそうね。
一番大変な時の僕は、
そうですね。
多分社長でしょうね。
そうですね。はい、まあ、それはね、皆さんもうね、ラジオお聞きのプロレスファンの皆さん、もちろんね、今ここで語り尽くせないくらい、藤波社長大変だったっていうのは、僕も、重々分かっておりますね。
もう、小川と、小川と橋本の事件もありましたしね。
ドラゴンストップですね。
そうですよ。もう、それをまず僕は沈めるのが、新日本プロレス社長だったのは、初仕事ですから。
あれはでもね、もちろん、はい、正解だったと思いますよ。
はい、
あのままやると、やっぱり二人ともやっぱり潰れますもんね。
あのね、あんまりこう、気持ちよくないんですよ。
そうですね。
スピードね。まあ、戦いはあってもいいんだけど、
はい、
なんか気分がね、良くない試合になっちゃいしまうんでね。
は
い、
そうですね、う
ん。
で、まあ、現在はですね、うん、長州さんと初代タイガーマスクとですね、
はい、
新、イベント、レジェンド・ザ・プロレスを旗揚げされて、
はい、
またまたこれ興行されてね、もう大盛況でやられております。はい、そんな中、息子さんもデビューされて。
そうですね。
レオナさん。
もう突然とね、彼はもうそれまでね、
はい、
もうこの近くですよ。立教を出てね、
はい、
その学生時代はね、ずっと小中、こうね、大学通してゴルフだったですからね。格闘技全く、
はいはいはい、
経験ないのが。でも僕はずっと子供の頃から見てるから、
はい、
やっぱりリングにやっぱり憧れと、一回はやっぱりリングに立ちたかったんですよね。
はいはいはい。
それがある日突然僕の40周年記念の時に、突然リングの下からね、リングアナウンサーのマイク借りてね、
はい、
僕をプロレス宣言ですよ。もう一瞬僕頭の中で、まあ、リング上でね、もう、何が起きてるのか分からなかったですね。
あんまそういうのも別に、藤波さんの方にご相談とか全くなかった
です。全くないです。
そうなんですね。
はい、だから、家内もちょうどその日会場に来てましたからね。一瞬僕は会場からね、家内を探しましたもん。
おい、なんとか
と。おい、なんとかしてくれって感じでね。
そうですね。まあまあね、息子さん、レオナさんも立派に、はい、プロレスラーとしてもうね、デビューされて、ね、頑張ってね、はい、いろんなとこからオファーも、
そうですね。
来ていらっしゃって、はい、頑張ってらっしゃいます。今度ね、ぜひね、レオナさんも、
ぜひ
お話、
はい、
お父さんのお話聞こうかなと思って、
はい。いい
まあね、そんな中今ね、奥様の話も出ましたけども、はい、ね、香織様。
はい。
香織様。お美しい奥様でございますね。奥様実はね、はい、お仕事されてますもんね。
はい。はい、
藤波家の食卓という。
そうですね。まあ、私料理の仕事だね。
はい。はい、
で、今度なんかあるんですよね。
イベントね。はい。まあ、プロモーションがね、はい、販売、もちろん販売もするんだけど、プロモーションが今度4月の、あ、7月の4日から、はい、10日まで、はい、7月の4日から10日まで、
ね、はい、来月ですね。
玉川の高島屋さんで、はい、やりますんでね。
なんか藤波さんも、さっきちらっとお聞きしました。
僕も時間があるときに行きますんで、まあまあ、土曜日とかね、日曜日とかね。ちょっと顔出して
ますけど
ね。はい、じゃあ土日が狙い時ですね。
プロモーションされるということ
で。そうですね。
いや、素晴らしいですね。はい、もうぜひね、皆さんこちらの方もね、プロレスラーじゃない藤波さんに
本当にうちで食べてるものを、
そうですよね。
藤波家の食卓ですから、うちで食べてるものが、家内がアレンジをして、はい、その、商品になるんです。
そうですね。はい。はい。まあ、ホームページもありますしね。
はい。ぜひ見てほしいですね。
僕も見させて、通信販売なんかもやってますもん
ね。はい。それが今、最近ね、はい、通販がすごくてね、
はい、
もう、それも家内が、じきじきにね、
切り回
す。梱包して、梱包して発送しますんでね。
あ、そうなんですね。
そうなんですか。
僕もたまに手伝ったりしますから、
ね。
じゃあもう、息子さんも、今度奥様にもいらしていただかなきゃダメだ
と。ぜひぜひ。
ラジオに
繋がる感じでね。
ちょっと食べたいです。
はいはい。ぜひね、そちらの方のイベントもいらしてください。そして、プロレスの方。
はい。
長州力さん、ね、何度も出てますけども、
はい、
永遠のライバルでございます。
はい。
長州力プロデュースパワーホール2018、バトルオブアナザーディメンション。
はい。
これも来月です。7月10日から。
はい。
あ、10日ですね。10日火曜日、後、はい、楽園ホール、試合がございます。
はい。
ね、藤波さんはセミファイナルに出られ、ニューエンカウンター、6人タッグマッチで、出場されます。
そうですね。
ねー、はい。もう相変わらず、ね、レジェンドということで、プロレスの方も。バリバリやられてるようです。
やっぱりファンの方もね、
はい、
そうで一番僕らの頃の熱いファンが方多いんですよ。
そうですね。
だからそういう部分で、やっぱりね、いつかはね、やっぱそういうファンの方にね、やっぱこう満足するとか、まあそういう試合を見せたいなって思った時にね、
はい、
ちょうど僕は僕で自分でドラジションで、年にね、
はい、
2回、春と秋を、まあ大会をやるんですけど、
はい、
その間に今度は長州力やったりとかね、
はい、
うん、武藤がね、
はい、
また大会自分でマスターズのやったりとかね、まあそういう部分で、やっぱり、往年のね、ファンがね、ものすごい喜ぶ試合をね、
はい、
やるんですよね。
そうですね、はい。だからまあ、そう、今おっしゃってますけども、結局この今度の試合なんかも、割と若手の方々と、ね、
はい、
ドラゴンゲートの、ね、高木さんですとか、
そうですね。
ね、レスルの土井さんとか、はい、ね、ノアの清宮さんとかと
対抗。丸藤も出るのかな。
そうですね、丸藤さんとは
タッグですね。僕はだから丸藤と太田君でね。そう、長州力はレジェンドと、
今
のその新しい選手をね、
ミ
ックスして。で、僕はレジェンドと、僕は海外から、ね、レジェンドを呼んでくるんです、
う
ん、
そうですね。
そういうちょっと色をね、ちょっと
変えてね。
はい。
はい。
だからもうこれはもうどちらもたまらないというかね。
そうですね。
おねのファンにとっては。
もうすごい。だから前回もね、
そうですね、
僕がやるのはミル・マスカースとかね。
ミ
ル・バン・ベーダーとかね。
そうですね。
で、もう、バックグラウンドとかね、
はい、
そういうもう本当に往年のもうファンが喜ぶ、まあそういう選手を一人
ずつ。そうなんですよね。
はい、今度うちは今度10月の19日ね、
はいはいはい、
後楽園でまたやりますけどね。
そうですか。
もう新しい選手の今度は誰を呼ぼうかなって感じでね。
ああ、なん
だ。ファンがびっくりするような選手をね。
はいはい、
今じゃあ今調整されてる。
はい、
ああ、これもまた楽しみでございます。10月ですね。
はい、
皆さんぜひね、ホームページとかまたチェックして、
はい、
ね、もちろんスポーツニュースになりますんで、皆さんね、すぐわかると思いますけどね、
そ
ちらの方もぜひですね、行っていただきたいと思います。
はい、
ね、まあそんな中ね、2015年には、WWE のホールオブフェイム、ね、日本人では猪木さんに続き2人目で WWE の殿堂入りも果たしまして、
はい、ありがとうございます。
もう名実ともに、もうレジェンドレスラー、
はい、
ということで、僕も前回に続き今回もですね、もう大緊張の中、
はい、
なんだか喋りまくってしまいまして、
はい、
非常に申し訳ない
、嬉しい
感じでございますけども、はい、まあこれを機にですね、
はい、
まあまた藤波さんともいろいろお付き合いいただいて、僕にできることがあれば何かやらせていただければと、
はい、あ、いいですね、
はい、
10月19日じゃあ何か考えなきゃいけない
、ありがとうございます、本当トークショーの司会でも何でもやりますんで、はい、お付き合いいただければと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、そんな中藤波さん、またまた時間になっちゃいました。すいません。
次回のレジェンド誰ですか？
次回の、これもまた調整中でございます。
はい。
はい。藤波さん、本当にね、2回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、ぜひ、僕が生きてる限り番組終わりませんので、はい。はい、まあ、その前にレオナさんと奥様と、
はい、先
に
出
ると思いますけども
。よろしくお願いします。
はい。ぜひ、またお呼びしたいと思います。
はい。
2回にわたりどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そんじゃ、ここで1曲いきましょう。藤波さんのテーマ曲です。ドラゴンスープレックス。
姉さん、兄貴が、
あんた
勝手に答えさせていただきやす。
このコーナーは、ふむみさんと私、夏美が、リスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに、独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい、今回はどんなメールでしょうか？
はい、では読みます。
はいはい。
香川県にお住まいのラジオネーム、ガオチュールさんからのメールです。ふむみさん、夏美ちゃん、こんばんは。さて、近々楽しみにしていることってありますか？というメールですね。
楽しみなんかありますか？
はい、あります、はい、あります、
はい、
来月、はい、あ、8月だ、8月、はい、初島でスキューバーダイビングしてきます。
初島、ああ、初島、
初島で、
行くの？
行きます。
へえ、よかったじゃん。
はい。
ああ、そうなんだ。
何年ぶりかな。
それなんか免許とかなくてできんの？
あ、できるみたいです。なんか去年行った方がいて、その人に、よかった、今年も行くんだけど行かないって誘ってもらえて。
あ、そう。
行ってきます。
ああ、すごいじゃない。
痩せます。
うん、痩せた方がいいと思うよ。
ね、水着。
まあ、ラジオだからね、見えないからいいと思ってるかもしれないけど。
はい。
もう俺はここ最近痩せたからね。
そうなんですよね。
シュッとね。
私は逆に今日、顔がパンパンと言われました。
いや、今日っていうか、いつもパンパンじゃん。
うわ、
うん。まあ、それがまたね、魅力なのかもしれないけどね。
いや、ちょっと、
なんか、うまくね、俺をフォローしてるけど。
ちょっと焼けて帰ってくるんで。
ねえ、はい。近々ね、行くんだ、よかったね。
行ってきます。
ね、お土産だけ買ってきてるじゃん。
あ、買ってきます。
ね、
はい。
もう俺はあんまりね、ね、そんなに、はい、ねえかな。
ないですか？
楽しみに。まあ、毎日が楽しいから。
あ、ね、いいですね。
うん。はい。皆さんもね、毎日、日々ね、大切に楽しんでいただければと思いますよ。
はい。
はい。
ガオチュールさん、質問メール、ありがとうございました。番組では、皆様からのお悩み、質問などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きやがれ、@gmail.com。勝手に聞きやがれ、@gmail.com です。
はい。あとね、番組のホームページからもね、メール投稿できますよ。
はい。
ね、番組のホームページの右側のところね、アドレスクリックすると、フォームが出てきますんでね。
はい。
何でもいいですんでね。ぜひぜひ面白い、メール、お題、などなど。
はい。
どんどんどんどんね、送っていただければと思いますよ。
はい。
ね。まあ、答えられる範囲で。
はい。
てか結構答えてるよね。
結構答えてますよね。
真面目に。
はい。
ね。俺結構真面目だからです。
はい。それは存じてます。
はい。そんじゃね、皆様からのたくさんのメール、お待ちしてます。そんじゃここで一曲いきましょう。現在絶賛ダウンロード配信中、私の曲でございます。高橋文美で、ガラクタの中に。はい。
はい。
120回目。
120回目。
120回もやってんだね。
やってますね。
ね、終了でございます。
はい。
いやー、2回にわたり藤波選手。
はい。
レジェンド。
レジェンド。
プロレスラーでございますけども。
いやー。
来ていただきまして。
はい。
いやー、僕もやっと今日ゆっくり寝れるかなっていう。
昨日の徹夜が。
そう、昨日もね、前回の前の晩とね。
はい。
もう徹夜がたたってますんでね。
たたってますか。
いやー、まあ、でもしょうがないですね。はい、もうレジェンドが来てくれたんだから。
はい。
そのぐらい僕は大したことないですよ。ね。まあね、藤波さんいろいろ、まあ奥様のね、
はい、
藤波家の食卓の。
食卓、はい。
祭事ですとか、
はい。
あと、まあ、ご本人の試合ですとか。
試合ですね。
いろいろありますけどもね。皆さんホームページとかチェックしていただいて。
そうですね。
ぜひですね、藤波選手、レジェンドでございます。
はい。
応援してください。
はい。
私も力いっぱい応援させていただきたいと思いますよ。
はい。
はい、そんじゃ告知。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞きやがれで検索すると出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
ぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、
ね、で、次回の放送はいつですか？
はい、次回の放送は7月3日20時からです。
ね、次回もね、
はい、
素敵なゲストが実はもう本当は決まっておりましてですね。
本当ですか？
ちょっとここではまだね、内緒にしておきますけど。
あ、気になる。
ね、またね、素敵な。
はい。
まあ、ヒント。女性でございます。
女性。
女優さんでございます。
女優。
やばいっすね。
やばいっすね。
ね、僕もまた今からね、また藤波さんとは違った、
はい。
こう、楽しみがございます。
いやー、これはドキドキしてきましたね。
ぜひですね、皆さん。
はい。
どなたがいらっしゃるのか。
はい。
またこう、ね。考えるのも楽しいかなと思いますね。また楽しみにしていただければと思いますよ。
はい。
そんじゃ高橋文の勝手に聞かれ、次回もお楽しみに。お相手は高橋文と、
えのきなつみでした。
最後になつみちゃん、今夜の一言。
ブルーベリードレッシングってどんな味だろう。
この番組は、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。